サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。皆さん、エベスさんはお参りになられましたでしょうか。行ってきましたよ、エベスさんね、ものすごく賑わってましたですね。僕ね、たまたまなんですけれども、10日ね、これ10日は土曜日だったんですが、西宮に娘が住んでおりますんで、娘がですね、ちょっとこうヘルプということで、ちょっとこう助けに来てくれへんかというふうに言われまして、10日にね行ったんですよ。はい、娘ん家に。でそしたら、なんかこうなんていうのかな、せっかくこう西宮に来たから西宮神社お参りしようよと。で今日は東海日せないか、たまたまね、で東海日せないかちょっと行こうや言うて行ったんですよ。僕ね、今までその西宮神社の東海恵比寿っていうのをね行ったことがなかったんですけどね、舐めてましたね。すっごい人ですね。もう、ほんで、孫がね、おりますでしょ。で、1歳になったばっかりなんですけれども、で、その孫を連れて、で、こう行ったわけなんですけど、わかります?それだけの、こう、人混みの中ですから、ねえ、もう、赤ちゃん連れて、ようやく、こう、よちよちと歩けるようなとこをね、そこへ連れて行ったら、もう、踏み潰されそうな、そんな感じになるじゃないですか。で、そやからね、僕はね、肩車したろ。抱っこするよりこう肩車の方がいろいろとこう見渡せてね、上から見渡せて面白いんじゃないかというふうなことを思いまして、で肩車したんですよ。で、最初の一番最初にこうさせてもらう、 こう肩車だったりするから、こうびっくりするんちゃうかなというふうにね思ったんですけれども、すごくね、楽しんでくれまして、でもうなんか肩車がこう好きになってくれたんじゃないかなというふうに思うんですけれどもね。じいじになって初の肩車というのがこの西宮神社での、この十日恵比寿でのね、肩車だったということで、何かいいことがあるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。で、11日ですが、の三木市のね、エベスさん、三木のエベスさんにおいては、ちょうどこの日が本宮ということでね、この日もこう行ってまいりましたですね。で、なかなかそこにね、たどり着けなかったんですね。というのは、ちょっと用事を済ませてから言うっていうようなことがありましてね。で、もうギリギリになっちゃったんですよ。何がギリギリかっていうと、こう、餅巻きにギリギリになっちゃったんですよ。で、餅巻きの最初の様子っていうのを、もう頑張っておりましたね。リポーター、ドンちゃんがね、今、水曜日の、ミキラジ37のパーソナリティを務めてますけども、このドンちゃんが一生懸命こう、リポートしている様子っていうのをね、車で、聞いておりまして、で、駆けつけたというような、そんな次第なんですけれども、残念ながら僕はそこでね、餅巻き、巻かれている餅を取ることができなかったんですけれども、これがまた不思議なことに、餅をね、巻かれる際に遠いところに、投げるというものもあれば、自分のね、間近にね、こう落とすというようなこともあるじゃないですか。で、そうするとね、公民館の屋根にね、引っかかっている餅があったんですけれども、その餅がですね、なんと、足元に、どなたかがね、それをこう取ろうとして、係の人だと思うんですけれども、もう落としよったら、それがね、たまたま、うちの神さんの前に落ちましてですね、で、それを拾わせていただいたというということです。残り服やないか、言うていうようなことをね、言うておりましたけれどもね。今年、なんか一年、ええことがありそうな、そんな予感がしております。さあ、サルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほど、お願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ、NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。二十歳の祝典がね、ちょうどこの1月の11日に行われたんですね。で、この二十歳の祝典の方にも私行ってまいりましてですね、11日にね行ってまいりましてですね、で、ちょっと なんか入れるかなとかっていうのもう今回ねご家族でもこう入れないというような感じだったのでね、でどういうのかな、まあまあ FM ミッキーのね、まあちょっとこうスタッフとしてね、ちょっと覗かせていただいたと、まあサルトル情報局で喋、るためにこの様子を見せていただいたというということなんですけれども、まあリポートをされたのはね、ムジカドルチェの藤田さんが行われましたですね、新成人の方々に、インタビューをされて、そして、本放送生放送の中でね、リポートを届けるというというようなことをされてたんで、でムジカドルチェの藤田さんがね、まあ頑張っておられましたですね放送でもねちょっとこう中継でつないでというというような様子を実際にこう見せていただいたんですけれども、まあ、そんなわけでその、藤田さんがねどんな様子で、お届けをしたのかということを、今日はね紹介したいなと思うんですけど、藤田さんちょうどねムジカドルチェのブログをね、ずっとこう書かれておられますんでね、そこにこう詳細にね、書いておられます。で14年ずっとなんかこの20歳の祝典のスペシャル放送というのをね、藤田さんもやられてるんですかね、そういう書き方ですかね。でですね、まあこの日は西岡さんがおやりになられまして、まあメインパーソナリティということでされましてね、で番組の方が進んでいくというわけやったんですけれども、はい、ここに書かれております二十歳の誓いというのがね、まずこうやっぱり皆さんがこう聞きたいところではないかなというふうに思うんですけれども、二十歳の誓いということで、感想を書いておられるのが、今年も等身大の素直な気持ちが述べられていました。大げさな表現ではなく文章もよくまとまり、素直な思いが伝わってきました。生まれた年に福知山線脱線事故という悲しい出来事があり、鉄道技術者となって社会に貢献したい、春からそのような環境に身を置いて仕事に携わるということです。そして、答えのない事柄にこそ真摯に向き合わなければならないと決意表明をされていました。で、あとアトラクションなんですけれども、まあ、こちらの方もこうずっとね楽しみにしておりますが、近年アトラクションは会場にいるまさに20歳の当人たちの中からパフォーマンスを披露することが恒例になってきておりまして、弾き語りであるとかバンド演奏などがね、続いておったんですけれども、この日はフルート、そして声楽のクラシックをたっぷりと聞かせていただきました。お二人とも見事な腕前でした。特に声楽の市川あゆみさんは、昨年小野高校の校内合唱祭の時にゲストとして出演され、ムジカドルチェに伴奏のオファーをいただき、共演したご縁からとても応援しています。今日もこの日も表情豊かに力強く晴れやかな歌声を響かせておられました。今後の活躍を応援していきたいですということでね、そういった感想を詳細に書いておられます。まあ、この日の様子なんですけれどもね、ムジカドルチェのブログに、書いておられますので、ムジカドルチェと検索していただきましたらすぐヒットしてね、ご覧いただくことができますので、どうぞご覧ください。さあ、今週ね、まあ、今日いっぱいちょっといろいろとイベント等々があるわけなんですけれども、まあ、何を紹介しようかなというふうに思いますが、なんか、まあ、去年からちょうどこう始まったね、イベントがあるんですけれどもね、何かと言いますと、長春港とともに三木城下町をめぐるリアル謎解きゲームというのがね、1月17日から行われるという、ということになっております。皆さん豊臣兄弟見てますね、え今こう過去2回終わりましたですけどもね、面白いね、まだご覧になられてないという方はね、ぜひともねご覧いただきたいなというふうに思うんですが、いや何がね僕の心を引きつけたかというと、織田信長役がね小栗旬なんですよ。はい、小栗旬さんなんですよ。でね、年末にね、ちょうど11月12月、お正月にかけてやったかな、 TVer で、 信長協奏曲というドラマをね再放送してたんですよ。でその信長役をやってたのがね、それが誰かというと小栗旬さんやったわけなんですよ。でこれもこれもって変な話なんですけど、現代の高校生がね、現代に生きる高校生がタイムスリップをして、その戦国時代にタイムスリップで、行くと。でそこで織田信長とね顔がそっくりなんですね、その高校生で。三郎っていう名前なんですけども、その三郎が織田信長とねこう入れ替わって、でなんていうのかな、異性者になるわけですね。で、取り仕切っていくという、そういうような物語やったんですけど、これがなかなか面白くって、小栗旬はハマり役やなあいうていう風に見ておったんですよ。でその小栗旬が今度はその NHK 大河でね、織田信長役をやるというのを見て、もう全然ちゃうなというふうにも思いながらも、もう面白い、もうこんなこれがめちゃくちゃ面白かったいうというのがあるから、これぜひ見たいなというのがありまして、でそしてこの話ね、2人のお二人のなんだ豊臣兄弟にしてもですね、秀吉秀長ともにね、その幼少期の頃とかってあんまりこうそういったなんていうのかな、文献とかそういうのがないらしいんですけどね。だからこうこれが本当なのか史実に基づいているものなのかどうなのかいうっていうのはちょっと定かではないんですけれども、なんかまあまあそういうちょっとこう想像が膨らんでる部分っていうのもあるんかもしれんけど、実にこれね今見てる限り面白いなというふうに思ってますね。僕ねこの大河ドラマね、いつもね最初の方は見るんですけどね、もう最後まで見た試しがないんですよね。だから今回はねちょっと見てみたいなというふうに思います。でね、そんな話がありまして、そんなドラマがありましてね、その二人の兄弟、豊臣兄弟が出てくるということは、三木でいうところの三木合戦がね、三木合戦の地位ですから、三木合戦がまた取り上げられるというということになるので、三木としてはこの三木合戦の行われた三木合戦がされた土地というということで、まあ盛り上がっていきたいなというところもあると思うんですね。で行われるのが奈良川春光とともに三木城下町をめぐるリアル謎解きゲームということなんですけど、うん、でこれどういう話なのかというと、三木城主別所長春が三木合戦の最中現代にタイムスリップしてしまった。聞いた話やんか。何が起きたかわからない長春公、上司がいなくなった三木城を助けるため長春公と共に謎解きにチャレンジするという、まあ、そういう話です。で、このイベントは三木合戦ゆかりの地三木市で別所長春公をテーマに三木城下町の歴史的スポットを巡りながら謎を解く体験型ゲームなんですね。参加無料、申し込み不要で楽しめます。三木市主催のイベントです。三木合戦や秀吉、半兵衛ゆかりの地を巡りながら歴史と謎解きを同時に楽しめるとのことです。まあ、先ほども申し上げました通り、ね、今後はとっても楽しみな大河ドラマです。そんな二人の戦場となりました三木でのイベントです。多くの方々がお越しになられますように、僕もねなんかこうできることがあったらやってみたいな、これ実際に僕もやってみたいなというふうに思うんですけどね。詳しくは三木市のホームページをご覧ください。まあいろいろとありますけれどもね、いろいろとあるって、まあ、盛り上がっていくことがねいっぱいありますけれどもね、みんなでもうこれはねもう踊る人もねいないといけませんからね、盛り上がっていきましょう。さあサルトル情報局、今週もお付き合いいただきありがとうございました。また来週、バイバイ。